Good morning, everyone.
Good morning.
Turn with me now to Luke chapter 3, verses 12 to 14.
ルカの福音書3章12節から14節を開けてください。
Tax collectors also came to be baptized. Teacher, they asked, what should we do?
主税人たちもバプテスマを受けに出てきて言った。先生、私たちはどうすればよいのでしょう?
Don't collect any more than you are required to, he told them.
ヨハネは彼らに言った。決められたもの以上には何も取り立ててはいけません。
Then some soldiers asked him, and what should we do? He replied, do not extort money and do not accuse people falsely. Be content with your pay.
兵士たちも彼に尋ねて言った。私たちはどうすればよいのでしょうか?ヨハネは言った。誰からも力ずくで金をゆすったり、無実のものを責めたりしてはいけません。自分の給料で満足しなさい。
The title of today's message is Instructions for Those with Roles in This World System.
今日のメッセージの題は、この世の仕組みの役職についているものへの指示。この世の役職についているものへの指示。
2 weeks ago, we looked at verses 10 and 11 of this chapter, and we examined general advice that John the Baptist gave to all who wished to live for the kingdom of heaven.
2週間前、10節、11節を通して、洗礼者ヨハネが天の御国を生きていきたいと望む人々に与えたアドバイスを見ていきました。
Now we look at some specific advice that John the Baptist gave to people who have certain roles in this world system.
今日はその洗礼者ヨハネがこの世の中である役割を持つ人々に与えた明確なアドバイスを見ていきます。
Although these were four specific roles that existed back then, similar types of positions exist today.
その役割とは、役職とは当時のものではあるんですが、今日にあっても似たような立場は存在しています。
And even if we are not in positions like these, there are still principles that we can learn because we all need to interact with the world system in various ways.
自分はそのような立場にはいないという方も、実はこの世の仕組みの中で、さまざまな形で影響し合って生きているのですから、この御言葉から学べる原理はあるんです。
We all need to live as ambassadors of the kingdom of heaven as we go about our work in the kingdom of this world.
私たちはこの世で、天の御国の使者を使いです。天の御国の使者として行くべきものでなければならないんです。
There are two types of people with roles in the world system that are mentioned in these verses.
今日の御言葉の中には、この役割を持つ二つの、この世の役割を持つ二つの役職が示されています。
And we are going to have a look at each one in turn and some principles we can learn from them about living for the kingdom of heaven as we go to our daily work inside this kingdom of the world.
それらを順番に見ていきますが、同時にこの世で日々働いている私たちが天の御国のために、天の御国のために生きるための原理というものもそこから学んでいきます。
So let's look at these now.
では、それらを見ていきます。
Firstly, public offices.
一つ目、役職の一つ目は公務員です。
The first part of verse 12 says, tax collectors also came to be baptized.
今日の御言葉が十二節に、主税人たちもバプテスマを受けに入れてきていったとあります。
Tax collectors in those days weren't employees of the Roman government. Rather, they were individuals who bought a license from the government to collect tax in a certain area on behalf of the Roman government.
当時の主税人というのは、ローマ帝国政府に雇われていたのではなくて、ローマ帝国政府から個人がライセンスを買って、そしてそのローマ帝国に代わって自分の住むそれぞれの地域で税を集めていたんです。
The usage of the term tax collectors in the Bible is a general term, and it can either refer to the license holders themselves or someone employed by a license holder to collect tax.
聖書でいうところの主税人というのは、そのライセンスを持っていた者と、ライセンスを所有する人に雇われた人の両方を指します。
Although when the Bible is specifically talking about someone who's a license holder, it uses the term chief tax collector.
そしてライセンスの所有者を特に言っている場合は、主税人の頭という言葉になります。
Tax collectors were thought of by the more religious Jews as traitors to their race.They were working with the heathen Roman government for their own financial gain rather than struggling against the Romans for Jewish independence.
この主税人というのは宗教意識の強いユダヤ人たちからは民族に対する裏切り者とみなされていたんです。なぜなら彼らはローマ帝国からの独立を求めて苦悩している民族に反対し自分苦悩しているのではなくて自分たちがお金を得るために異教徒であるローマ帝国政府と一緒になって働いていたからです。
It doesn't matter if you are a government employee, an employee of a large company or small company, or if you're a self-employed person.
私たちが公務員であれ、あれ、会社員であれ、自営業者であり、あれ、それはここでは問題ではありません。
Unless we're living on a self-sufficient farm in the middle of nowhere, we all have to interact with the world system in some ways while making our living.
ただ、私たちも周りに全く何もないところで自給自足の生活をしていない以上は、誰もが皆この世で生きていく上で、この世の仕組みと関わり合わなければならないということです。
At the same time, we need to do this interaction without compromising our principles as citizens of the kingdom of heaven.
私たちはそれだけ、私たちはこの世の仕組みと関わり合わなければならないのにならないけれども、天の御国の市民であるわけなので、その根底に流れる原理をこの世と妥協させてしまってはいけないということです。
Let's look at two things that John the Baptist advises the tax collectors and what we can learn from them.
では、洗礼者ヨハネが主税人にアドバイスした二つのこと、それからそこから私たちが学べることは何かを見ていきます。
The first advice is about abuse of trust. That is, don't abuse the trust that's been given to you.
一つ目は信用を乱用する。 信用の乱用。
The first part of verse 13 says, don't collect any more tax than you're required to.
今日の御言葉の12節に、決められた以上には何も取り立ててはいけませんとあります。
And while the religious fanatics had a problem with it, God didn't see it as sinful to earn a living collecting tax on behalf of the Romans.
宗教的な、ユダヤ人たちが主税人を嫌った一方で、なんと神様はローマ帝国のために税を集めて生活の糧としていた人々を罪とは見なされませんでした。
What God didn't like was how some tax collectors abused that trust and asked people for more than what the Roman law required, and then taking that difference for themselves.
神が嫌われたのは、その主税人たちの中で、その権力を乱用して、ローマ帝国の立法が指定した以上のお金を取り立てて、その差額を着服していたことなんです。
And while in the case of tax collectors, this abuse of trust manifested itself in this kind of behavior, it can occur in many other ways.
ここで考えてほしいのは、この主税人たちによる権力の乱用という行為は、明白ですが、これに似た行為というのは普通にいろいろな形で起こっているものなんです。
Because we are all given trust in the work that we do.
私たちはどんな仕事であれ、みんな、ある種信頼、信用を与えられています。
So abuse of trust can be simple things like taking a few pens from the company stationery cupboard for personal use or to crimes like fraud.
権力を乱用するという形ですが、会社に勤めているとして、その会社用の文房具の備品棚から自分用にちょっと 2,3 本ペンを取る、それもそういう形になります。またはこれは犯罪とな至ってしまうことですが、詐欺ですね、詐欺、そういうところまで、詐欺に至るまでいろいろな形があります。
As citizens of the kingdom of heaven, we are called to be holy and not abuse our trust when holding positions in this world system.
神の御国の市民である私たちは、清いものとして召されているのですから、この世で自分の地位や信用というものを持って、その権力を小さなことにでも乱用することがあってはならないんです。
Let's turn to Genesis chapter 39, verses 6 to 10.
これの内容をもっと詳しく創世記から見ていきます。創世記39章。創世記39章6節から10節。
So he had left in Joseph's care everything that he had. With Joseph in charge, he did not concern himself with anything except for the food he ate.
彼はヨセフの手に全財産を委ね、自分の食べる食物以外には何も気を使わなかった。しかもヨセフは体格もよく美男子であった。
Now Joseph was a well-built and handsome And after a while, his master's wife took notice of Joseph and said, Come to bed with me.
これらのことの後、主人の妻はヨセフに目をつけて、私と寝ておくれと言った。
But he refused. With me in charge, he told her, my master does not concern himself with anything in the house. Everything he owns, he has entrusted to my care.
しかし彼は拒んで主人の妻に言った。ご覧ください。私の主人は家の中のことは何でも私に任せ、気を使わず、全財産を私の手に委ねられました。
No one is greater in this house than I am. My master has withheld nothing from me except you, because you are his wife. How could I do such a wicked sin against God?
ご主人はこの家の中では私より大きな権威を振るおうとはされず、あなた以外には何も私に差し止めてはおられません。あなたがご主人の奥様だからです。どうしてそのような大きな悪事をして、私は神に罪を犯すことができましょうか？
And although she spoke to Joseph day after day, he refused to go to bed with her or even be with her.
それでも彼女は毎日ヨセフに言い寄ったが、彼は聞き入れず、彼女のそばに寝ることも、彼女と一緒にいることもしなかった。
Joseph was in a situation where he could have abused the trust his master had given him and received a bit of short-term pleasure. But rather, he followed God's ways and kept his distance from his master's wife.
ヨセフは自分の主人から与えられた信用、権威を乱用して、その主人の妻とちょっとだけでも楽しむことはできたわけです。でも、ヨセフは神の道をフォローし、彼女から距離を置いたんです。
Following God's ways was costly in the short term for Joseph, but in the end he received great blessings from God.
ヨセフはそのことで神の道を選びました。そして短期間痛い思いをしました。
Sometimes we might...
でも最後には神様から大きな祝福を受けたのです。
Sometimes we might feel that we're not getting enough pay as we deserve. I'm sure Joseph as a slave may have felt that way too if he wanted to.
私たちは時に自分に十分に値するだけの報酬を受けていないと思うことがあるかもしれません。奴隷であったヨセフもそう感じたかもしれません。
Maybe if we just took a little bit extra for ourselves, our boss will never notice.
自分がちょっとだけ余計にお金を着服したとして、そのことに上司は気づかないでしょうか。
Sure, we might even get away with it. The boss might not notice, but in the end, we must answer to God.
この世では私たちはうまく隠せるかもしれません。でも最後に私たちは神の前で問われるんです。
Don't abuse the trust that we have been given.
自分に与えられている信用を乱用しないことです。
Let's be faithful to God.
神に対して忠実で生きていきましょう。忠実に生きていきましょう。
アーメン。
アーメン。
The second principle we can learn is about faithfulness and diligence.
二つ目に学べること、それは忠実さと熱心さ。忠実さと熱心さ。
In verse 13 we read, you are required to.
今日の御言葉13節に、決められたもの以上にはとあります。
Green's literal translation of the Bible translates this phrase as what you have been commanded, keep doing.
グリーン氏という方が書かれた聖書の直訳というものがあるんですが、それによるとここは継続して命令されていることと書かれてあります。継続して命令されていること。
The underlying meaning in the Greek is that John the Baptist was not only commanding the people not to abuse trust in a position, but he was also telling them to be faithful and diligent at completing the work that had been assigned to them.
そしてギリシャ語の意味の注意書きの中に、洗礼者ヨハネは人々に対し自分の地位の乱用、信用というものを乱用してはいけないということだけではなくて、自分に任された仕事を忠実に、そして熱心に果たせよと命令していると書いてあります。
Colossians 3 verses 23 to 24、
それでは御言葉から見ていきます。コロサイ人への手紙、コロサイ人への手紙3章23節24節です。コロサイ人への手紙3章23節24節。
Whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for men.
何をするにも、人に対してではなく、何をするにも、人に対してではなく、主に対してするように、心からしなさい。何をするにも、
Since you know that you will be receiving an inheritance from the Lord as a reward, it is the Lord Christ you are serving.
あなた方は主から報いとして御国を相続させていただくことを知っています。あなた方は主キリストに仕えているのです。あなた方は主キリストに仕えているのです。
Although your colleagues might be slack when the boss is out of the room, we should always faithfully and diligently do our work.
自分の上司が同じ部屋にいなければ、たちまち怠慢になってしまう同僚がいたとしても、私たちはそうではなく、いつも忠実に熱心に仕事をするべきです。
It can be tough when you work like this. Your colleagues might get jealous of you.
同僚に妬まれてきつい思いもするでしょう。
But you must remember your real boss is the Lord, and He will reward your faithfulness in the end.
でも忘れないでください。あなたの上司は主なのです。主は最後に報いてくださるんです。
So let's diligently and faithfully serve Him.
主に対して忠実に、そして熱心に仕えていきましょう。
アーメン。
アーメン。
Next, secondly, we are going to talk about sworn officers.
二つ目。 役職の二つ目です。兵士です。兵士。
The first part of verse 14 said, Then some soldiers asked him, And what should we do?
今日の御言葉14節に、兵士たちも彼に尋ねていった。私たちはどうすればよいのでしょうか?
The Greek word translated as soldiers is stratioomahi.
この兵士という言葉はギリシャ語ではストラトヨオマヒとあります。
This word can refer to soldiers in the Roman army or people employed by a local king or a governor as guards or even the temple guards.
この兵士という言葉は、地方の王様や総督によって見張り役として、選ばれたもの、また、宮の見張り役として雇われたもの、また、ローマ帝国の兵士を指します。
It can also refer to people who had a similar role to in that society as police officers do today.
今日の社会で警察官と呼ばれる人たちと似たような役割を持つ人々をも指します。
It's sort of similar to the English word that we have today, which is sworn officers.
英語では sworn officer と言います。
Because these people take an oath of service.
彼らは、奉仕することに誓いを立てた人たちです。
These type of people all serve under a fairly rigid hierarchy of command. At the same time, they have special powers and authority that regular members of the public don't.
この人たちなんですが、かなり上下関係の厳しい元で仕えています。仕え合っています。
These people make sacrifices of their freedom in order to serve, but they are usually given extra rewards as compensation.
彼らは人に奉仕するために自分の自由時間というものを犠牲にする人たちです。でもその埋め合わせとして割増の報酬が与えられています。
And while we here might not be sworn officers for a worldly organization, God's people are figuratively like soldiers. So let's look now at three principles which John the Baptist spoke to them about.
私たちはこのような部隊に属する、兵士のような部隊に属するものではありません。でも神に仕えるものは実は似たようなものなんです。それでは洗礼者ヨハネが兵士たち、つまり今で言う警官、兵士に語った三つのことを見ていきます。
And the first principle is about strength.
その一つ目として力。
The third part of verse 14 says, "Don't extort money."
14節に力ずくで金をゆすったりしてはいけませんとあります。
The Greek word which is translated as extort money is diasio.
力ずくで金をゆするという言葉はギリシャ語では diasio となります。
This word means to shake thoroughly, that is to intimidate or to do violence to.
この意味なんですが、徹底的に揺さぶるとか暴力を加えるとなります。
So the principle here is about the use of strength. Normally a sworn officer is better armed and physically stronger than ordinary people.
ですから、ギリシャ語に基づけばここにあって言っているのは力なんです。普通兵士や警官は武装し 普通の人よりも強い肉体を持っています。
They should use this superior strength to help and protect people rather than oppress people for their own selfish gain.
こういう人たちというのは、自分の利益のために人を抑圧するのではなく、人を守るためにその優れた力を使わなければなりません。
Romans 15, verse 1.
ローマ人への手紙15章1節を見ます。ローマ人への手紙15章1節。
We who are strong ought to bear with the failings of the weak.And not please ourselves.
私たち力のある者は、力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。
Physical strength is one type of strength, but there are other ways that we might be stronger than others. For example, socially, intellectually, and spiritually.
肉体の力というのは力の一つですが、人よりも強い力というものには他の形もあります。社会的力、知的な能力の力、精神的力です。
And if we are stronger than others in any way, we should use that strength to help others and not to take advantage of them.
どの形であれ、自分が人より強い力を持っているなら、その力を自分に都合の良いように利用するのではなく、人を助けるために使っていくべきなんです。
アーメン。
アーメン。
Second principle is about authority.
二つ目、権力です。
The fourth part of verse 14 says, "And don't accuse people falsely."
14節に無実の者を責めたりしてはいけませんとあります。
Sworn officers have certain authorities that others may not have.
兵士や警官は他の人が持たない権力を持っています。
Such as powers of arrest and detainment and making prosecution.
逮捕すること、留置すること、人を起訴することなどです。
A corrupt officer could use threats of these to extract bribes or other favors from ordinary members of the public.
彼らの中で堕落した者というのは、堕落した人というのは、その力を賄賂を得るのに使ったり、一般大衆から便宜を得るのに使います。
John the Baptist tells sworn officers who wish to live for the kingdom of heaven that they should not behave in this way.
洗礼者ヨハネはその兵士や警官に対し、天の御国に住みたいのなら、そのような振る舞いをしてはならないと言ってるんです。
Matthew 20, verses 25 to 28.
では、マタイの福音書20章25節から28節を見ます。マタイの福音書20章25節から28節。
Jesus called them together and said, You know that the rulers of the Gentiles lord it over them, and their high officials exercise authority over them.
そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。
Not so with you. Instead, whoever wants to become great among you must be your servant.
あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に使えるものになりなさい。
And whoever wants to be first must be your slave.
あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者は、あなた方のしもべになりなさい。
Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life as a ransom for many.
人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。
Sometimes so-called leaders in the church misuse authority rather than being servants they lord over others.
時に教会においてはリーダーと皆からリーダーと呼ばれる人たちがその権力を誤って使ってしまっています。使えるものとはならず偉そうに振る舞うわけです。
They make sure people obey them through threats of excommunication or hell.
そういうリーダーたちは人々に対して破門とか地獄という言葉を脅しに用いてリーダーに従わせるようにするんです。
However, this is not the type of authority that true Christian leaders should wield.
これは真のクリスチャンリーダーが持つべき権力ではあります。権力の形ではありません。
True leaders in the church should be servants to others just like Christ was.
教会における真のリーダーとはキリストがそうであったように人に仕えるものであるのです。
Yes, as Christ's people, we do have authority delegated to us, but it should be used to serve others and not to lord over them.
確かにキリストにつながっているものはキリストに委任された、委託された権威を持っています。
アーメン。
あ、ちょっと待って、ソーリー。でもそれは偉そうに振る舞うためのものではなくて人に仕えるために与えられている権威なんです。
アーメン。
アーメン。
Thirdly, the third principle for sworn officers is contentment.
最後に満足する。
The fifth part of verse 14 says, "Be content with your pay."
14節に自分の給料で満足しなさいとあります。
Sometimes working as a sworn officer can seem like an underappreciated job.
兵士や警官の仕事というのは、時に周りから十分に感謝されていないということもあります。
You may face abuse from certain people, social isolation. You may have to work long hours and feel you're not being recognized or rewarded enough.
社会に奉仕しているのに、人々から罵られたりすることもありますし、社会的に孤独感を味わうこともあります。また、長時間勤務が続いて、自分が十分に認められていないのではないかと、感じたりすることもあります。
However, on the other hand, generally the remuneration packages will be better than someone of a similar educational level who is not in the forces. And often in the forces, there's a much better pension plan.
でも大抵は同程度の教育を受けた人たちよりも兵士や警官という人たちはその報酬額は高くて年金にしてもその額は大きくなります。
And in most countries, there's a certain level of respect from the majority of the public towards various members of the forces and people serving in them.
そして大概の国においては兵士や警官は、一般の人々からある程度の尊敬の念は持たれているものです。
1 Timothy 6 verses 9 to 10.
では、最後の御言葉、テモテへの手紙第16章9節10節を見ます。テモテへの手紙第16章9節10節。
People who want to get rich fall into temptation and a trap and into many foolish and harmful desires that plunge men into ruin and destruction.
金持ちになりたがる人たちは誘惑と罠とまた人を滅びと破滅に投げ入れる愚かで有害な多くの欲とに陥ります。
For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs.
金銭を愛することがあらゆる悪の根だからです。ある人たちは金を追い求めたために信仰から迷い出て非常な苦痛を持って自分を差し通しました。
As I journey through life, it seems that regularly I meet people, even Christians, who want to complain that they are either underpaid or overtaxed.
私の人生を通して出会った人たちの中には、クリスチャンも含めて、自分の給料が少ないとか、税金が高すぎると不平を言う人がいつでもいます。
The funny thing is, the people who complain the most seem to be the people who are in pretty well-paying jobs.
面白いことに、そういう人ほど結構給料の良い仕事についているんです。
What we must remember is, as we serve God, we may forgo some of the things in this world, but we will be rewarded because God has the best retirement package ever, eternity with Him.
私たちはこの世ではなく神に仕えているんです。ですから次のことを覚えておかなければなりません。つまりこの世の人たちが皆持っているもの、そのうちの何かを持たずに進まなければならないこともあるということです。でもそのことで大きな報いがあるんです。神様が他の人には持ちようのない最高の退職手当をくださいます。それは神と共に生き続ける永遠の命なんです。
Let's learn to be content with our pay.
自分の給料で満足することを学んでいきましょう。
アーメン。
アーメン。